79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストが送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー。
毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。大型連休も終了いたしました。元号令和初出勤なんて方は今日ヘトヘトのトロントロンじゃないでしょうか。そうなんですよね、今日じゃないですね、今は令和元年ですからね。ついこう書類を書くと平成31年なんて書いちゃうんですけども、今は令和元年ということで、ちょっと不思議な気持ちと新鮮な気持ちが入り混じってるわけでございます。やはり新しいというのはとても清々しい気持ちでいろんなことに臨めますからね。皆様も新しい気持ちで、もちろんお仕事もそうですけれども、フレッシュで臨んでいきたいですよね。はい、本日のカフェインボンバー前半、ノットフリーの爆裂お悩み相談室、そしてインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、さあ令和最初のカフェインボンバー始まります。この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。カフェインボンバー、ノットフリー爆裂お悩み相談室、本日もお悩みいただいておりませんということで、ノットフリーの3人で私が集めたお悩み集を考えていきたいと思います。早速一つ目です。結婚しようと思っている彼氏がいます。ただ一点気になることがありまして、私は子供が大好きなんですが、彼は子供があまり好きではないみたいで、結婚後の子供に対する価値観が心配です。どうでしょうか。はい、というお悩みでございます。まあ、結婚を考えているということで、まずおめでとうございます。そうですね、価値観というのは本当にこれね、合わないでございますからね。まあ、結婚というのは一国と一国のこうなんだろう、同盟だっていうぐらいでございますからね。まあ、本当に全く文化もね、育ちも違う人が一緒になりますから、もう食事の作り方、食べ方、布団の引き方、まあ、そんな小さなことでも揉めたりするのが結婚でございますからね。まあ、それを一つ一つこうすり合わせて家庭を作っていくというのが結婚でございます。まあ、その中でも一番のイベント、子供ということでございますね。まあ、最近の婚活事情みたいのを見てみるとですね、やっぱり女性が子供が欲しいから、40になって子供欲しいから、その種と言っていいんでしょうね、まあ、男性を選ぶということでね。まあ、そういった意味ではやっぱ子供が欲しい人ってのは、まあ、たくさんいるわけでございます。まあ、そんな中でですよね、子供の人は子供が大好きですが、彼はあまり子供が好きじゃない。これは悲しい展開ですが、じゃあ隣にうなずいてる内田氏、これこの先どうなるか、そしてどういう対処すればいいか、ちょっと聞いてみたいと思います。どうぞ。はい、
これはもう生まれてしまったらですね、奥さんがやっぱ面倒を見ると思うんですけど、きっとその可愛さに旦那さんもやられるでしょう。
まずこう生まれたら奥さんが面倒見るかって、まあ最近は分かりますよね、う
ん、この子供好きな人ですからね、奥さんは。
まあそうですね、まあ、ただ可愛さにやられる、まあ、確かにそれも考えられるんです。まあ私で言えばですよ、いやあんまりね、私も子供そんな好きじゃなかったんですけれども、まあ、嫌いではないですけどね、めいっ子可愛いなと思ってますけども、まあギャーギャーギャーギャーうるさいですし、自分の時間なくなりますからね、いやーと思っていたんですけども、やっぱり2歳ぐらいになるとね、ちょこちょこ喋るようになって可愛いでございますよね。で、大体この面倒を見たりするとですね、さらにこう愛情が深まるということでね、この内田が言った通りですよね、まあ、そうやって一緒に暮らしているうちに好きになる可能性はありますけどもね、まあ、そうじゃない場合もあり得るわけですよね。虐待しちゃうとかね、まあ、最悪の展開ですよね。まあ、もうちょっとこう軽いもんで言うと、旦那が全く面倒を見てくれないみたいな、で私が子供を可愛がると旦那が不機嫌になるとかね、まあ、そのまだまだ大人になれないね、男性というのがいますけど、まあ、考えてみれば私もちょっと不機嫌になったの覚えてますけどね。今までね、私だけを見ていてくれたのに、その関心の全てが子供に行くということで、 まあでも一瞬でしたけどね、やっぱり子供父親になるということでね、まあそれはもうしょうがないなと思ってますけども、まあ門倉君いかがですかこの状況。
子供は可愛いと思います。
はい、近づいてきて臭いんですけど。
臭くないです。
はい、自信持って言われましたね、さすがでございますけども、子供は可愛いと思います。質問に対して答えになってないじゃないの。
わかりました。そしたらですね、
もういいです、
帰ります。
帰ってくださいということで門倉くんが帰りましたということで、ここで曲を言ってみたいと思います。ノットフリーで欲張りメガネ。
私に時間はないの。あれもこれもそれもどれも何もかにもとにも全て全て全て全て手に入れたいの。肥大化した欲が自分苦しめる。クイックスローン続く回路止めることが。
お聴きいただいた曲はノットフリーで欲張りメガネでした。本日も爆裂お悩み相談室お送りしております。さあ続いてのお悩みです。日曜日の夕方が憂鬱です。はい、ということですね。まああるあるでございますよね。本当にこの勤め人になってですね、こう週5回働くときにね、まあ週5日もう絶対行かなきゃいけませんからね。でやっと終わって土曜日解放されたと思ってね、で次起きると日曜日もう夕方になると、ああもう明日行かなきゃダメじゃんみたいなね、まあその憂鬱、まあこれ誰しもが経験してると思うんですね。本当に憂鬱なんですよねこれね。私も覚えがありますけれどもね、もう会社に着く寸前まで憂鬱ですね。まあ入った瞬間別に大丈夫なんですけどね、まあやるかみたいな感じになるんですけどね、まあ行くまでがちょっと嫌だということで、まあ日曜日の夕方憂鬱です。そういった時は門倉くん味わったことないと思いますけども、いかがでしょう。
味わったことないです。
はい、じゃあ次、
俺寝てるもん。
次行ってみたいと思います。
その日の夜仕事だもん。
次行ってみたいと思います、じゃあ内田くんに、次じゃないです、内田に聞いてみようと思いますね、はい、変な人に話を聞いてしまって、なんて私は後悔して1分前の自分を殴ってやりたい、そんな気持ちでいっぱいでございます。さあ内田氏どうでしょう、はい、日曜日の夕方憂鬱だと、
はい、
どうでしょう。
僕はあんまないですね。次の日の仕事だからっていう、あんま憂鬱になることは私はないです。ただ
そうですね、
よく友達とかが聞きますね、夕方というか夜が憂鬱だと、まあ、寝て起きたら次会社だと。
まあそうですね、責任がないというかね、まあ、職業というか、まあ、携帯上ね、大体そういう責任が生まれてくると行きたくなくなるんですよ。思い出してくださいよ、イベントやった時に追われた時にもう夢に出てくるって言ったでしょ。そういう時また行かなきゃいけない、やらなきゃいけない夜だったらどう、ちょっと憂鬱でしょ。
そうですね、夢から覚めないでく
れ、夢から覚めない、夢でも見てるじゃん辛いやつ、まあ、そういう気持ちなんだと思うんですけど、まあでもまあいろんな人がいるってことですね。こうやって別に仕事でも大丈夫だということでね。でまあベーシストの門倉はね寝ているということでね、まあ一瞬引きこもニートが、引きニートかと思いきやですね、夜仕事だったら、まあ、夜仕事をしてるってことね。
日曜日の夜仕事なんて、むしろもはや
別に個人的なこと聞いてない
から憂鬱になってらんないけど、
いやうるさいな。はい、それでは続きいってみましょう。私は嫁に財布を握られ、月の小遣いが1万5000円です。マジで厳しいです。 はい、というお悩みでございます。いや今日は私声枯れてますね。いや本当今日の収録連休中でございますからね、まあ飲んじゃ歌っちゃ騒いで繰り返したらこんな声になっちゃいましたけどね、それでいいんでしょうかというところでございますけども、はい、財布を握られる、これも本当に本当今日あるあるみたいなねお悩みでございますけれども、内田君は月握られてるんですか？
それ
は
全くですね。
それ前もこの話した気がする
す、ね、
握らせない、
握らせない
です。握らせるのは胃袋と玉袋とかね財布は握らせないということで、どうでしょう？
うまいですね。
うまいですよね。3つの袋があるということですね。堪忍袋、胃袋、お袋ということでね、お袋握っちゃダメですけどねこれオチになってますけれども、はい、まあということでね、まあ、握られて1万5000円ってきついですよね。
きついな。
だってね、ちょっと友達と会いました、で居酒屋で5000円かかりましてね、じゃあキャバクラでも行きますかと5000円かかりますよね。終わりじゃん。
終わりですね。
3分の2終わりですよこれあと5000円で昼も賄わなきゃいけないってことでね、いやこれ夢に言いますよね、ちょっと1万5000円足んないわって。無理なんですよね。やるしかないんでしょうね。そしたらまあキャバクラを削りまして、でまあね、居酒屋も削って、じゃあ今度デニーズで会おうよとか、もう友達いなくなっちゃいますよね。いやせっかく会うんだからせめてもうちょっといいとこ行かないみたいな。いやごめんちょっと真面目に言うんだ、ジョアナさん無理だったらさサイゼリアでいいからちょっと下がった気がするいやイタリアンだろみたいな、もうイタリアンだったらええやんみたいな、ピザもパスタもあるよって。高校生が行く店ということで、ね、そんなイメージがありますけれどもね。まあでも美味しいんですよねサイゼリアとかもね。まあ、ただやっぱりね、久しぶりに飲むんだったらゆっくりね、あのちょっと個室に入ってですね、最近どうよなんてこう意見交換をしたいところですけども、門倉君、まあ、味わったことないと思うんですけど、どうでしょう、小遣いが1万5000円だったら昼代も全部ですよ、そういうのって。
でも何もできないでしょうねこれ。でも多分もう従うしかないでしょうね、弱い私としては。ははーって
大丈夫です。こういうことになることが一生ありませんので、結婚多分できないと思いますので、なんだったら僕は小遣い制にしてあげましょうか。
それどうすんの？
強制罪だってしといてあげます。
大丈夫です。
いや嬉しいよ、だって帰ってくるよ、だって2年後ぐらい。
帰ってこないかもしれない。
帰ってこない場合は多々ありますよ。
多々あります。某コナンとかとかになってる可能性もあるかもしれないじゃないですか。
某コナンとか何仮想通貨、
はい、
買っちゃうね。仮想通貨罪だって言って、ね、もう落ちた分、落ちた分で払うぞ。すごいですよ、あのノーリスクですからねあの積み立てたものを全部入れるんだけど、上がった場合は
上がった分取るんでしょ。
そうそうそうでこういいでしょ、下がった分はそれはしょうがないと、ね、ちゃんとじゃあ上げるよ数パーセント
ってこと。
だから積み立ててるだけで、ね、2年経ったら 2% 上がってる。それすごいですよね。銀行に預けてたらありえないですもんね。 0.0 なんですもんね。 0.00 だっけ
今。
0.00 100万円預けたら2年経ったら2万円もらえるんですよ。2回分の日雇いですよ。何もせずどうですか？
いや大丈夫です。
飲んでいいじゃん、いい話。じゃあ 3%。
いやだから確定じゃないじゃないですか。
ただね、それは何事も金利が高い場合ですよね。そう確定じゃないですからね。まあでもまあ 3% とかだったらインデックスファンドとかね、そこら辺にね預けた方がいい気がしますけどね。まあその話はいいや。でもノリノリファンドがありますからノリファンが
失敗した場合 3% アップどころか何パーセントになってるんですか？
あの仮想通貨ですからね、 50% オフみたいな、まあ、今そこねと言われてますけどね、今ちょっと勝負したいところですよね、まあ、今すぐ100万上げつけてください。電波を通して詐欺をしようとしてますひどいですねこれ。まあそういったことでですね、まあ嫁に財布を握られ月の小遣いが1万5000円ですってことね、これはですね結論です。嫁さんは仮想通貨に全部お金を入れて損してます。私のように。それでは。
No, no.
カフェインボンバー。次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。来週二組。松本響が送るファットイズラブ。本日は対談形式になっております。二組目。シールドルームが送るイマジナリーラジオ。さあ二組どうぞ。カフェインボンバーお送りしております。本日松本響くんのファットイズラブコーナーお休みということでですね、まあ、ゲストとして呼ばせていただいて松本響くんとお話をしていきたいと思います。それでは松本響くんどうぞ。
どうもこんばんは。
よろしくお願いします、まあ、いつも Fat is Love ということで路上ライブで聞いたその人それぞれの愛を語っていましたけども、今日は松本響くんの Fat is Love まず聞いてみたいと思いますけども、あなたの Fat is Love とは？
幸せ
幸せ大丈夫ですか、長渕知ってるよ、はい、
トイトイ、いやもう本当最近幸せだなって思うことが一番だな、
愛ですか、
はい、
その男女の愛だったんじゃなかったでしたっけ、確か聞いたところでは。
そうですね、
じゃあ男女の愛、男女の愛は何でしょう、松本響くんの男女のファットイズラブとは。
幸せいや本当ですよ、
いやもう
あの相手が幸せだと思うことが自分に幸せ、
あなるほどですね、まあ二日酔いって言ってたんでね、もう頭が回ってないのかと思いましたけれども、まあ、そういうことがちゃんと後付けできるというね、はい、まあ、私のファットイズラブ聞いてほしいですね、はい、あなたのファットイズラブとはと聞いてください、
わかりました、
はい、
あなたのファットイズラブとは。
肌が合う、
あ
大事ですよ、
はいはい、
なかなかこれ難しいんですけども、こう肌が合うっていうかね、こうよく肌の質感が合うとかね言いますけれども、これは実はこのそのしたいと思う周期が似てるとかですね、まあ、やっぱりこういつでもしてたい、男の人はいつでもしたい、女の人もいつでもしたいみたいな、そうやって会うとものすごいやっぱいいですよね。私も結婚して数年になりますけれども、やっぱりですね、まだそういうこうメイクラブがあるうちはですよ、仲がいいですね、やっぱしないとこう奥さんイライラしてますね、はい、やっぱこうする濃厚というか、もう大事に大事にすると次の日機嫌がいいですけどね、
素晴らしいです、
素晴らしいですよ、もちろんそれだけではないですけども、やっぱそういうことがあるっていうだけでやっぱ一つこう仲直りの手段だったりですね、まあ、言葉で伝えることもありますけどもね、いつもいつも好き好き好き好き言ってる場合ではないですからね、やっぱ結婚して子供も育ててね、毎日生活に追われてますから、そう考えるとやっぱそういうきっかけにして愛おしさをぶつけ合い、あなたのことが好きです、いつもありがとう、どうでしょう、
素晴らしいです、
What is love ですよね、
はい、
ちょっと大変なことが気づいたんですけどもですね、はい、このコーナー5分ですけどね、
はい、
時間を計るの忘れてましてですね、
はい、
今何分か全くわからないということでね、ちょっと喋っててください、
あもうはい、いや幸せっていうのは本当につくづく感じるんですけども、まあ自分から産むもんでもないのかなと、
自分から産むもんではない、
はい、
幸せはまあいつも私話しますけども、まあ、幸せになるもんじゃなくてですね、幸せ状態ですから、幸せに感じるか感じないかだけなんですよね。
そうです、
だからあなたが変わるかね、周りを変えるかしかないんですよ。
そうです、
周りを変えるためにはですね、まあ某本を読めばですね、1000年も2000年もかかりますよね。例えば職場に100人いて100人全員気に食わないと、100人全員の性格変えるにはまあまあ無理ですよね。でも自分が変われば楽ですよね。100人のことを疎ましく思ってましたけども、100人も人の子なんだな、一生懸命働いてるんだなと思ってですね、100人を、まあ、好きになるって難しいですけどね、まあ、気にしなくなればですね、ああこんなにいい職場だったのかななんて思ったり、どうでしょう、
素晴らしいですその一言で、
そうですよね、そろそろですね、
はい、
もう時間になってきましたけども、
はい、
曲に行く時間もございませんので、
はい、
話に花が咲きましたね、
咲き
ましたね、はい、じゃあ最後に松本響きの結婚感を聞いてですねお別れしたいと思うんですけど、
結婚感、
はい、今もう、ね、結婚しない未婚、もう本当にね初婚もない未婚率がですね3割を超えるということですね、これはもう社会問題でございましてね、
はい、
まあ確かにですよ、まあ、昨今ねインターネット普及してましてですよ、
はい、
まあいろんなね娯楽もありますから一人でいいなんていうこともありますけどもね、みんながそれしたらどうなってしまうのかということでね、
そうです
ね、まあ、なかなかちょっとあれですけど、まあ聞いてみましょう、松本響きの結婚感とは。
深くて見えない自分の結婚感が、
そうですね、結婚が見えないということね、
はい、そう
です、お疲れ様でした、
ありがとうございました、
こんばんは、 MC のサラディと申します。本日は私どものラジオに普段お付き合いございますバンドさんが お越しくださいました。ザ・ウィスパーズというバンドなんですけども、2年ぐらい前の頃からですね、ノービアノーライフというイベントで、ご一緒させていただいて、まあ、最近も私見に行くんですが、そちらでパフォーマンス見させていただいてます。ボーカルさんが長髪に、黒い上下という感じですね、まあ、とってもアクティブに動くんですけども、まあ印象で言いますとちょっと美大生をね彷彿とさせるようなビジュアルと、あと曲と詩の方も作っておられるんですけども、詩が非常に文学的でちょっとまあ切ないですね、内容も多いんですが、それを激しく本当にね、ライブハウス縦横無尽に動き回ってエネルギッシュパフォーマンスされてます。で今日はギターさんベースさん来られてまして、お二人は、まあ、いつもね普段メガネ装着されてまして、どちらかというとちょっとリケっぽいかなみたいなですね、なんかすごく若い趣をずっと保っているようなですね、そういったイメージの、バンドさんでございます。じゃあここで軽く自己紹介をお願いいたします。
どうも、ボーカルの阿部です。
ギターのカートです。
ベースの原田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
うちのギターの山崎さんがウィスパーズさんとちょっとコンタクト取って今回の、運びになったんですけども、どういったきっかけだったんですかね。
はい、ですね、まあ主にベースの原氏限定でコンタクトを取っていてですね、なんかいろいろ話しかけてくれたりだとか、なんか一緒に飲みに誘ってくれたりだとか、そういう感じで私も勢いでちょっとラジオに出てくださいっていうので快諾していただいてですね、今日はいらしてっていう流れございます。
ちょっと飲みの場で誘われたのでまさか本当に来ると思ってなかった
まあちょっとせっかくの機会ですんで、ライブにもね何度かお越しいただいてまして、うちのバンドの印象をちょっとお話してもらえますか、原田さん。
あ、はい、そうですね、まず一番印象的だったのがボーカルのことが歌ではなくて語ってるような形だったっていうのと、でも曲自体はすごい体揺らすような形で、なんかセッションっぽさもあって、でも見た目のインパクトもあって、ボーカルの方マスクかぶってます、なんかベースの方ギターの方なんか変わった雷鎚マークの T シャツ着てます、なんかたまに白い白衣のパーカー、白衣みたいなパーカー着てますとか、見た目的にもなんか音楽的にもすごいインパクトのあるバンドだなっていうのはあります。
いや本当によく見てね、よく聞いてくださってるなと思います、はい、ちょっと私 MC でですね歌わないキャラクターになってますんでね、ただまあ楽曲はダンサブルな感じでやりたいねって言って全然打ち合わせしたわけじゃないんですけど、きちんとですね話していただいて嬉しいなと思ってます。でザ・ウィスパーズさんの音楽に関してはすごく耳に残って、なんですかね、やっぱジャパニーズロックといいますかね、そういった印象も受けるんですけども、どういったコンセプトで曲を作られたんでしょうかね。
普段はですね、ギターを弾きながら曲作りとかは全くしなくて、散歩に行った時とか、映画を見た後とか、その時感じたことはそのままこう出てくるんですよね、歌でメロディーで。で大体そういう時にサビの大事なところとかは歌詞が最初の浮かんで、そこから、メロディーで母音を決めていって、そこから歌詞書いてます。
歌詞がちょっとあれですよね、悲しいテーマとかシチュエーション多いですよね。
そうですね、自分が幸せじゃないですからね生きててで、そうなんて言うんだろう、前のドラムも結局元カノなんですよ。で周りこう組んでくれるメンバーなんていないんですよ僕、うん、普段こうなかなか喋れないし、ライブだってなったらあれでしょ、友達なんてできないんですよ基本そういう時になんか偶然知り合った人とバンド組んだら、その人が彼女になって、その彼女がどっか行ったからまたメンバー集めてっていう感じでやってます
共感できますね、それすごい。
なんかそれすごくね、あれだよね、我々も似たような感じで、
シールドウィノさんも女性もボーカル一緒だよね。
ポールダンサー
ポールダンサーじゃねえよ
その話は今日やめましょう
聞いちゃいけないんだ。
田中さんちょっと音楽の話してください。
何の音楽ですか？
作曲はしないですか？
しないです。あ、しない。基本的に全部作詞作曲阿部がやってますんで。
あ、そうなんですか。
私はギター弾くだけです。
どういったギタリストがお好きなんですか？
ギタリストで好きな人って結構ね、意外に思われるかもしれないですけど、ブライアン・セッツァーとか、あとはもうちょい近いところで言うと阿部太志、ヒローズの真鍋義明さん、あとは、もう亡くなっちゃいましたけど X ジャパンのヒデさんとか、まあ、そのあたりから影響を受けてて、まあ、それがウィスパーの音楽に反映されてるかわからないですけども。
原田氏はどう？
好きなベーシストは僕も意外なんですけども、ストリテナのひなっちさんとティームレボリューションのバックで弾いたり伊藤さん。でもやっぱり元がスピアが好きだったので、スピアの黒柳さんもこう歌を生かすという点ではなんか今のウィスパーズの参考にはしています。
阿部さんはボーカリストとか？
そうですね、3歳ぐらいの時から家ではずっとユーミンが流れてたんですよ。母親がすごい好きで、でずっともう不当を渡る風とか、ずっと流れてて、だから多分メロディー浮かぶ時って大体こう80年代ぐらいの歌謡曲とかのメロディーラインが多いと思います。今考えると多分だから好きなボーカリストだからお母さんですよね。
ユーミンじゃない
ユーミンじゃないのかよ。原氏ひかつさん。
あ、皆さんお時間です。
ちゃんとやって。
あ、すみません、皆さんお時間です。
はい。はい、ウィスパーズ告知がございます。6月23日日曜日、東京都浅草ゴールドサウンズというライブハウスでライブがございます。出演時間の方は未定ですので、ツイッターウィスパーズだで検索してチェックしてください。よろしくお願いします。
新曲もやります。
よろしくお願いします。
こちらからも。
はい、シールドルームも、告知させていただきます。5月の18日、土曜日、下北沢シェルターでライブやります。皆様、お誘い合わせの上お越しくださいますようよろしくお願いいたします。我々のツイッターでライブの情報も載ってます。チェックの方も、よろしくお願いします。それでは皆様、素敵な夜をお過ごしください。ご拝聴ありがとうございました。
カフェインボンバー、カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。本日令和最初の放送、すがすがしい風が流れてきますね。なんとも言えないすがすがしさ、私のトークはすがすがしくありませんでしたね。失礼いたしました。それでは皆様、令和フレッシュに生きていきたいですね。また来週お会いしましょう。さようなら。
この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。自分が誰かもわからなくなるを、そのままでいい、そのままでいい、そのままでいいよ。あるがままで、あるがままで、あるがままで。ちっぽけなもんさ。
ままでいい、そのままでいい、そのままでいいよ。あるがままで、あるがままで、あるが